Angry Radio.
さあ、収録日は7月1日、日曜日午前0時となりましたが、
はいはい、
1年も半分終わりました。
あ、そうですね、もう終わりましたね。
終わりましたね。
うん、
どないですかね、この半年、振り返ってみて。
いや、この年のこの半年は早すぎでしょ。
早すぎたね、なんか、うん、早すぎたですね。今一つ去年の年末何やってたかとか思い出せないぐらい早いですね。何もかもがですね、今ふと思い立ってですね、馬のいラジオ一体今年から何回撮ったんだろうと思って、調べてみたんだけど、第67回が2007年1月4日なんですよ。
はい。
で、今回、81回目の馬のいラジオなんです
よ。はい。
14回しか撮ってない、
うん、割と少ない感じですね。
少なすぎますよね。巨匠かお前はみたいな、なんかだんだん作品が減ってきてるのかみたいな。ちょっと今反省を猛烈にチラッとしました。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りでございます。そして、お相手はいつもの、
ヨダです。
はい、こんばんは。
だいたいじゃあ月2のペースぐらいになってるんですかね。
そんなもんですよね。気にはないね。2週間に1回とかですよね。いやー、まあ主に僕が、収録できないっていうか、なんかもう大変な感じになっちゃってみたいなんです
けど、はい、
もうね、すごいよ。このやっぱ半年というあれなのか、4、5人会社を辞めまして、ね、関わり合いのある方が。
どんどん離れていくんですか。
そうそうそう、どうなってんのこれみたいな。もう世の中えらいこってっすね。えらいこってっすよ。
なんで辞めていきはるんですか。
なんでなんでしょうね、みんなね、うん、全然よくわからないんですけど、まあそれぞれに、いろいろあるんですね。
そのだから辞めて行かれる分、こう、いろいろ回ってくる。
そうそうそうそう。
忙しいっていう。
ザッパーン、ザッパーンと波を被ってですね。いやいや、待ってーな、みたいな感じで。しかし、今年、だから、なんかその、過去の馬乗りラジオのこうタイトルというのか、こう、ちょこちょこと、書いておりますけれども、
はいはい、
それを見ながら読む、見ない、今見ながらあれなんですが、喋ってるんですが、なんか1月8日ナップスターファーストインプレッションとか喋ってますね。
あー、あれ今年ですか。
今年というか去年末からなんか始まってみたいな感じ
だ
った
ね。あー、あー、あー、あー、
それでなんか馬の YMO 再結成の話。
あー、はいはい、あー、そうですね、
出てまして、まあ今でもちょこちょこちょこちょこダウンロードされてて、こうなんか馬乗りラジオの今年のこう方向性が一つ決まった、記念すべき第71回木戸さんゲストのパフュームについてとにかく喋りまくるみたいな。おかげさまでアイドルラジオとなりましてですね。私もおかげさまでパフュームさんにはいろいろお世話になりましてですね。
うん、
別にお世話になってないんですけれども、ポリリズム、
ああ、なんか新曲のタイトルですね。
新曲ですね。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。まだ、どっかでオンエアっていうのはない状態ですけどね。
よね。オフィシャルとかでも、まあ、音は出てないですよね、まだね。なんかこう、チョコレートディスコっていう名前でこう、出してきて、その次、途端になんか大マジになったようなポリリズムというのが、ね。おー、どうなんだこれはみたいな感じなんですけれども、うん、まあね、大型タイアップがつきましたね。
ああ、なんか
CM、 そうですね、なんか公共広告機構の CM ほら言っただろうみたいな感じなんですけど、僕なんかからすればまあ、ね、君らねみたいな。まあなんかこうなるべくしてなったと思うんで、別に驚きとかそういうのはあんま僕の中ではないんですけれども、 あこれでなんかあれなのかな、もういよいよ手の届かないところに行ってしまうのかなと思う。まあ、あの、もともと手は届いてないです
よ、ね、もともとね。
もともとね。うん、でも昔は秋葉でチラシとか配ってたんだからね、あの子たちがね。
まあ、そういうのはやらされてたというか、まあ、そういう時代はあったみたいですけどね。
ね、偉いよね。まあ、なんか一つですね、本当に、あの、アイドルというものの、この冬の時代にね、唯一、あの、抗っていただきたいと思います。
まあでもこれも考えたら木村カエラ効果なのかもしれないですけどね。
そうなのかな、やっぱあの木村カエラがでかかったのかね。
木村カエラの影響力っていうのは多少はやっぱりあるんじゃないですかね。
まあこうネットを見てるとね、確かにこう木村カエラ経由パフュームみたいなのは、中田安孝経由パフュームと、なんか、うん、一緒ぐらいなのかなみたいなね。しかしまあ中田康がすごいですね。なんか今いろんな人のリミックスやってるでしょ。
ああ、なんかいろいろ仕事、まあサントラとかもやってますよね。
そうそうそう、なんだっけ、リアディゾンのさ、あのリミックスやってたよこの。
そんなのもやってるんですか。
なんかそれは配信限定とかでしたけどもね。
へー、
もうなんか、あ、でも聞いたけど割とかっこよかったですね。なんか私来てるな。そうそう。で、なんか YMO、YMO じゃないや、Perfume のイベントに行きたいな、行きたいなとか、なんか2月行こうかな、どうしようかな、でもこんな年なのに、みたいな話を、もじもじとしている馬乗りラジオがあったりですね。あ、カゴちゃんショック。
なんかそんな話ばっかりですね、じゃあ、今年の前半は。
今年はね。今年は、で、2万3000円ですよ、スティーリーダウンみたいな。そんな話をして、で一回なんか5月の収録ではなんか、放送中にいきなりスカイプが切れたりして、
うん、あ、はいはいはいはい、ありましたね。
盛り上がりましたね。
あれはでも考えて初めてですよ ね、 すね。スカイプ結構長いこと使ってましたけど ね、
うん、そういうことは今までなかったんですけど、まあそんなですよ。どれだけなんか中身のない会話をしてきたんだ俺らは。ちょっと今反省したもん。いかんと、なんかそういうことを言って、あんまネガティブなことを先週というか前回の放送、ちょっと誕生日打つみたいな放送したらですね、まあ、あの励ましのお便りとかいただきまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんのおかげで私は生かされているのだと今実感しております。もうなんか非常に温かいメールをいただいたりですね、トラックバックも、電脳天日常の方から、トラックバックいただいたりして、わかりますよという、わかりますよねみたいな、そういう感じでございますが、いやーもうさ、でも本当にあれですね、梅雨暑くてムシムシしてますね。
うん、その湿度がやっぱりこうげんなりさせますよね。
げんなりしますよね。
うん、
一昨日ぐらいかな、東京すごくてもう暑くてムシムシしてて、
はいはいはい、
セブンイレブンってガラス張りじゃないですか、
はいはいはい、
ガラスがガー曇ってましたから、ね、なんかもうそのビールのあの瓶みたいな、ビールの瓶というジョッキのあの外側みたいな感じ、
霧を吹きかけたような、
はあ、もう、でなんかもうそれはだからこの湿度と暑さの中で、中はキンキンですから冷えてますから。
今だって雨降ったら降ったでものすごい勢いで降りますもんね。
そうそうそうそうそう。
ね、
熱帯ですね。
うん、本当にそうですよね。
熱帯説。
うん。
なんかもう、いやーなんかもう頼むからこれ以上暖かくならないでくれっていう感じな
んです
けど。もうおかげさまで、こう夏バテ？何この初期あたりみたいな。
このカラッとせえへんね感じは本当に気持ち悪くさせますよね。
本当にね。
やっぱりこういう時はやっぱりもう北海道に飛ぶのが一番なんじゃないですかね、本当に。
いやいやいやいや。北海道に飛ぶって。まあ梅雨がないね。
うん。
いいとこですよね北海道はね。
ねえ。
しかし、与田さんも大変よね。 着実にソロ復帰されてますよね、ゾーンの方々がね。今週、まあ、デカデカとも、その、サンケイスポーツかなんかで取り上げられましたけども。
なんか出てましたね。
元ゾーンのミユがソロ復帰みたいな。本名、永瀬ミユで新たな一歩っていう。永瀬ミユというか、永瀬ミユさんは、オリジナルメンバーじゃないんでしょ？
いや、オリジナルというか、もう一番最初からいましたよ。
あ、一番最初からいたんだ。
一番最初で、からでメインのボーカルの子でしたね。
あ、そうだったんだ。
結成時はだから11とか、いや、もうインディーズの頃だったらもう小学校とかですよね。
すごいよね。小学3年の時から音楽活動を始めて、気がついたらゾーンに。
人生の半分あの人ゾーンですからね。
うわ。そうか。それでゾーン解散したら、それはね、なんかこう、で、北海道に帰って高校生をやっていたんだけれども、自分に違和感を感じたと。もう一回やりたいと。
まあ、ちょっと前にでもまあ、ソロで出るで、その話というかニュースはまあ、あったんですけどね、まあ、二転三転してまた本名名義で出るということで。
なんかだから、
東京で移り住むみたいですけどね。
お誕生日ライブみたいなのやったのを、
そうですね、ありましたね、
なるほどね。行ったんだっけ？
いや、さすがに。
いやでも、これでまたこう、まあ、こっちも追いかけるわけ？
いや、どうだろう、どう、追いかける。いや、僕、そんなに、現場現場に、その、積極的に、ねえ、行ったりするっていうのはそんなにでもないかな。
いやー、相当行ってますよ。でも、こないだなんで東京に来たんだっけ？
こないだ元メンバーの高谷さんがソロライブやってた。
高谷さんのソロですよね。
で、渋谷に
行ったんだよね。
来てもらいましたけどね。
行って。
渋谷のボックスですか。
ああ、ほんで、帰れなくて、インターネットカフェで泊まってみ
たいな。そうですね。
若
9時、9時過ぎてたんで。
若すぎるよな
ぁ。久々にもネットカフェ行きましたけどね。
ああ。
今のネットカフェはすごい、綺麗ですよね。
あ、そう？
綺麗で、なんだろう。不衛生な感じ全然しないですしね。で、いろんなものが、こう食べ放題飲み放題で
ね、なんかねすごいみたいですよね。
いろんな土地の名水とか置いてましたよ。
水
水で、
ちゃんとあれもあったの、なんだっけ、シャワーとか。
シャワーありますよ、あるんすよ。これが
シャワーで、普通にシャワー、
普通にシャワーだと思いますよ。
へえ、入った、
いや、シャワーまでは全然使いまはしなかったですけど、だいたい一晩飛ばって1300円ですからね。
くわ、安
いな。安いっすよ、本当に。
住む人がいるってわかるよな。
あながち、嘘じゃないというか、まあまあ、これは快適やなとは思いましたけどね。
だって30日で月4万ぐらいじゃん、じゃあ、っていう感じだよね。月4万だったら結構、ほら、シャワーとかないうちとかあるからね。
交通費がかからへん思ったら、交通費じゃない、光熱費がね。
かからないと思ったらね。
すごい安く暮らせますよね。
ネットできるしね。いや
ー、
すごい。なんかすごい世界だな。
今ネットカフェだから、すごい。わかりますよ。なかなか便利やなっていうのは。いかがったこととかあります？
いや、ネットカフェに、まあ、単純に行ったことはありますけれどもね、なんか、っていうか、そこまで高機能というのはあんまり行ったことはない。
そうなんですよ、今はいろんなものがこう、オプション的なものでね、ついてまって、
こう、漫画喫茶にインターネット機能がついたみたいな。
昔はその程度でしたよね、で、飲みも飲み放題程度で。
そうそうそうそう、俺はそのぐらいに。なんか、行ったね、漫画を読み。
そこにも宿泊関係のパックがこういろいろつくようになったというのがね。
ああ、なんかね、終電を逃した子たちが、この間なんか、ネットカフェで泊まって、いや、意外に良かったっすよ、とか言ってて。
いやだからカプセルに行くこと考えたらそっちの方が本当に安くていいですよね。
だよね。
うん。
あのカプセルっていうのがまだ微妙だからね、これが。
ねえ、あれもなんか快適じゃないですからね。
快適ではないよね、あれは。下手にあのいびきのうるさい人のそばにいると思う、
ね。そうそうそう、あれはちょっと きついですよね。
やっぱりあのカプセルってどうも苦手だわ、俺。基本的に閉所恐怖症のそのあれがあるのかもしれないけど、なんか狭いと嫌だわなーって。俺 MRI だったっけ。
はいはいはい。
こう筒の中入っていくやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれやった時もすごい嫌だったね。あの怖くないですかとか言われて、いや怖くないですって言うんだけど、
あのすごい怖い指で取り乱す
の、ね。そうやめてーみたいになるのもあれだからと思って頑張って耐えましたけど、でも好きじゃねえなこの狭さはみたいな。いやー嫌だなあれは。
何の話よ。
何の話よ。いやーでもまあそんなにねして。与田さんのさらなる活動もですね。
いやいや、もう全然ですよ、本当に。そんなに年間でも 2,3 回ぐらいじゃないですかね、どっか大阪以外行くっていうのは。
ああ、うん、まあその 2,3 回の一つ一つが病か重い感は
ありますね。失礼だ。
もう北海道はこのジャケットと同じ角度で撮るみたいな。戻って。
まさに去年の今頃ですよ。
ああ、聖地巡礼を、渋い。
まあまあね。まあ、ね、そういうことも。
これで結局高代さん、美優さん、まあ舞子さんも。
そうですね、三人は。
復活して、うん、あなたが最も復活してほしい人が復活しないわけですか？
あの、今回のこのミユの記事で一番ショックだったのは、その、ショックで驚いたというか、なんというか、
はい。
みずほ現在一般人、ともか現在一般人って書いてある。
現在一般人。
結構ショックでしたね。
このステータスは一般人のままなんですかね。
いや、このトモカっていう子はかわいそうですよ、本当に。
だからなんか入ってすぐ解散だ
った。入っている1年で解散で一般人ですからね。
なんかね。
本当にこれは不憫だなと。
不憫だね。
入って1年目で武道館ですよ。
あっという間になんか駆け抜けていった感はあるんだろう
ね。すごいね。燃え尽き方が。
燃え尽き方が、もうすごいよね。
うん。
なんだっけ、デビューが武道館だったアイドルとかいたような気がしたけど。
あ、なんかそんな大々的ななんかありましたね。
なんかありましたよね。
うん。
大々的というと僕の中では一番あの少女隊が大々的。
いやいや、ですよね。
まあ、焦げ方も大々的だったんですけど、デビューで武道館。あの、まあ、あの、ジャニーズ系とか結構あるけどもね。
あ、はいはいはい。ジャニーズ系のでもデビューのその概念ってのはちょっとでも他のあれとまた違いますよね。
あ、はいはい。
しばらく活動、だいぶ長いこと活動してるのになんか、やっとデビューみたいな。
あ、まあね。
途中でね、なんか。
みんな知ってるよみたいな、
ね。あそこのデビューの考え方、いまいちね、わかんないんですけどね。
平家道雄だ。
ああ、平家道雄懐かしいですね。そうでしたね。
あ
の子、あそこ、いましたね。
ね。
うん。事務所がなんかトラブって、なんか、ごちゃごちゃしてるのはありましたけどね。
ね。
うん。
すごいな。モーニング娘さん界隈、あの時本当にすごかったな。今
はなんかこうガタガタとね、ほころびがね、
もうね、
まあさ10年もあったらなんやねん、なんやかんやとそう起きますからね。
まあね。まあとにかくちょっと遅いなと思うけれども、まあパフュームがねここで勢力をついに塗り替える時が来たのかなと、こんなことをまた言うとあれなんですけれども、いやらしいんですが、しかし、与田さんは、あの、スティーディ団行くのね。
ああ、 行きますよ。
2万円払ったんだね。
払いましたよ。
よくチケット取れたね。
もう会社で10時になる前からそのチケット申し込み画面にはずっと貼り付いてて。
あもうあれってどうなの？10時になったらポワンとリンクが出てくるわけ？
ピアだとそうですね。10時になった途端に、申し込みのそのクリックするところが出ますね。
うんうんうん、なるほどね。
そこで、まあ、10時きっかりに申し込んだら、一桁台でしたね。一桁台の整理番号で。ま
あ、
だから、割と前の方で見れるのかなとは。
なるほどね。もう、行くのがどうせおっさんだからね、なんか、こういうネットでの予約とか行ったらね、若いもんに、ああ、やってくれよとかなんか言って。やらしてたから、そういう貼り付き方をしとけば勝てるっていうのが今なんとなく分かってるようなもの自分の中で気がしました。
まあでもあれ東京公演はもうすでに1日目で完売してたみたいですけどね。
おかしいよね。
おかしいですよね。
おかしい。
誰がそんな2万ものライブを
ねえみんな、うん、あの物の価値とか分かんなくなってんじゃないのかな。
ほんまそうですよね。
つくづく言い、まあ、何度も言いますけれども、本当にブルーノートは向こうはあのカウンターとかだったら、どんなに有名なアーティストでも30ドルぐらいで入れますからね。もうね、なんか、そのチケットバブルはね、そろそろやっぱ許しあかんと思うんだけど、そもそもが、その CD というか、レコードされた原版みたいなもので、バカバカ稼ぐものではないのではないかというようなことがね、ようやくなんかこうじわじわと あらわになってきてしまったみたいな。なんか CD というかそういう原版をなんかが買うのって、ね、ファン心理的なものもちょっとあるんじゃないの
か。はいはいはいはい。
そういう中でやっぱ音楽が残っていくのってライブしかないのよねというようなことは割となんか昔から直感であるんですけれども、そのライブの値段が、そんなになっちゃうとなんかいよいよ貴族の趣味みたいになっちゃうから
ね。ああそうですよ。本当に大昔に逆戻りですよね。
そうそうそうそうそうそう。もうねやっぱりなんか、うん、音楽に携わる人は基本的に人々は音楽がなくても生きていけるっていうことをもうちょっと理解すべきだと思うんですけれどもね、いつもね、うん、生意気なことを言いましたがYMO さんも頑張ってもう YMO さんに関してはもう先週言いましたけど、
うん、
そうだな。最近はでもあとは僕はもうサノボタールのアルバムばっかり聴いてますかね今ね。
ああこの間出ましたねなんかね、うん、
まあなんかこう声が、まあ、あんま出なくなっちゃって、うん、もうなんか佐野さんはもうあの佐野さんには戻れないのかな、戻れないというかもう無理なんじゃないのかなとか思ったら、うん、今回なんかこう80年代のそのうんナポレオンフィッシュとかそういう佐野さんみたいなのが突然出てきちゃったな。
なんか今まで言うとそのバンドの体制がガラッと変わったみたいです
ね。あもう全然変わりましたからね。まあすごい若いメンバーになって、ね、まあ皆さん芸達者の方々が、入られてですね、
うん、
でまた佐野モッタルとよく合うんだわなみたいなこれが非常に、うんソリッドな感じというか、あの人時々そういうことやるんですよね佐野さんってね、
うん、
そのずっとハートランドでやっててナポレオンフィッシュと泳ぐ日は突然イギリスに行ってイギリスのミュージシャンとしてかやったりとか、ちょっとそのこともあってなんか非常に僕の中でこのアルバムはナポレオンフィッシュと泳ぐ日というアルバムとよく似ているところがあるなという、
うん
う
ん、
非常にアグレッシブな感じもするし、うんまあ、ロッキンオンジャパンかななんかのインタビューで、何回かの思春期が僕の中で来ちゃったんだ、みたいなことを佐野元で言ってて、来たんならしょうがないね、みたいな。まあ、こっちとしては、なんというのか、あの佐野元春がもう一回消えるなんてというような、本当に夢心地のような感じですね。ファンとしては非常に嬉しいというのか、うん。 なんかここ数年なんかちょっと変なおじさんみたいな立ち位置にいらっしゃったので、
うん、割とテレビとかでも結構出てありますよね、うんうん、最近ね。
ね、
面白いキャラ扱いされてますけどね。
そうそうそう。ユニークな方扱いされてますからね。うん、まあ、まあ確かにユニークだと思うんですけど。でもなんか久しぶりにこう思いっきり音楽でこうバットを振ってカキンと当たったって感じしますよ。うん、久しぶりにこう中だるみもなく最後まで聴けるアルバム、それが1曲 4,5 分が10曲ぐらい平気で続くようなアルバムなんですけれども、
お、
うん、これは良いな、
うん、
おすすめしますよ僕は。あと最近はね、あとストリートスライダースとか聴いてますね。
ほう、
ストリートスライダースって全くそのストリートスライダースが売れてる頃にはスルーしてたんですけれども、なんか突然聞いてみたらよかった。
僕初耳ですね。どんな人ですか？
80年代の人ですね。ロックですね、もうね。どう言ったらいいのかわかんないけどロックですね、一言で言うとなんかドスの効いたボーカルとギターがもうなんか、ランマルって知らない？
ランマル、
ランマルって言うと今なんだろう、ラブラブ愛してるとかに出るってんのかな。なんか美形のギタリストです、
ね、はいはいはいはいはいはい、はい、そのランマル、はいはいはい、
うん、もうあの人がもうなんかこうなんかストーンズっぽいんですよね、非常にこう、ブルースっぽい感じの。日本であまりそういうブルースロックってどうしてもブルースとかになるとなんかこうちょっと本格的泥臭い方のブルースが一つあって、
はい、
なんかその純粋にメジャーのフィールドでなんかストーンズっぽいリズム&ブルースをやるって意外に少なかったんですけれども、
うん、
その中では圧倒的に成功した方なのかなと。でも今聞くとね、なんていうのか、エピックなんですよ。エピックソニーなんですよね、
はいはいはい、
スライダースって。でだからなんかロックだぜみたいな感じしながらも、なんか音のクリアーさみたいなのはちゃんとその当時の最先端というのか、なんかこう古臭くなくってものすごい新しい音としをやってたんだなっていうのがですね、
うん、
分かって、これもエピックのマジックだなと。あの当時のなんか出す CD 出す CD 出すアーティスト出すアーティストボコボコヒットチャートに入れていた、なんかこうエピックソニーの黄金時代の懐の深さをふと垣間見て、2007年にですね、約20年前以上の話ですけど、それってなんか思いを馳せたりしましたね。
うん、
今日は何の話、今日は実は全く打ち合わせしてないんですよ打ち合わせしようにもね、我々も疲れたねぐらい言いようがなくてなんかアドリブ感、
うん、
いっぱいいっぱい感でお届けしたんですけれど、
もう休みの日は何でしょう、もう、思考が止まりますよね。
止まるよね、
うん、
考え事とかできないですよねなんかこう難しい本とかも読めないしね細野さんのあの系の 本が一番僕の中で最近難しかったからUFO いるんだうーんみたいな、ね、
休みの日はとにかく寝たいとかそうなんですもんね。ああ、最近は本当に
ね、ご飯食べて寝て、ご飯食べて寝てとかをしてしまうのよね。
寝ることに時間費やすみたいなところがね。だからどっか出かけるっていうのは本当にねえ、なかなかね、
きついよね。
そういう人が増えてるよ話はなんかニュースでやってましたけどね。
あ、そう。
あ、
いかんな、俺らもなんかいかんな、いかん
ね。
よし、なんか街に出め、街に出ようそう思い出した、街に出るでね、行くと思い出したんですけど、最近ほとんど本当にちょっと平日の昼間とかもう全くこう会社にこもりっきりで外に出られないんですけれども、
はい、
この間久々にちょっと渋谷に行く用事があってですね、
はいはいはい、
平日昼間の渋谷を歩いたんですけれどもね、湘南の風みたいな人が増えてる
みたいな人。
湘南の風の人みたいな人が増えてる。
それは団体としてこうわーっと言う
とですか。定点観測みたいなこう写真カシャッと撮ると湘南の風としてカテゴリーされるような格好の男の人がなんか増えてる。
僕湘南乃風のメンバーの個別でその見た目がよくわからないんですけどね。
あのうまく言えないんだけれどもなんか要するにあの男っぽい感じ。
ああチーマーとはまだ違ったような感じの。
うん、そうそう、だからなんかこうあのギャル王みたいなさ、ちょっとふにゃふにゃ系は減ったような気がする。
あ、
その分なんかこうジャパレゲみたいな人が増えたような気がする。
まあ確かにあの辺売れてますからね。
うん、なんかね、うん、あのジャパレゲの人たちって別になんかあの持ち上げるわけでもけなすわけでもないんだけれども、ブサイクでもいいっていう感じがあるやん、ちょっと。
はいはいはい。
なんかだから男もなんかおしゃれでみたいな、おしゃれでかっこよくみたいなのが、なんかちょっとそこら辺ないのが、また男からすごい好かれてるのかなってい
う
ような気がしたね。あの、男の子たちも疲れてるんだろうね、なんかそういうその世の中のあの欲求、イケメンみたいな欲求にはさ。
まあその女性の方にその媚びたような感じの、コーラじゃないっていうのはなんとなくわかりますけどね。そうそうそう、
なんか、うん、まあなんか縁日の敵屋さんみたいな、ね。うん、なんかそういう人増えたなーみたいな、歩いててちょっと思いましたね。いやまあ世の中ねそんなねかっこいい人ばかりじゃないよ。
うんうん、
頑張っていきましょう男子チーム。うん、というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。もういつもね本当感謝しております。今年中に100回いきますよ。後半戦はとにかくですね更新ペースを上げる、それを僕目標にして頑張りたいと思います。
今年中ぐらいにはいきそうなね。
で100回記念オフをやる。オフでオフはもうパフュームに来てもらおうかと思って。俺が呼ぶパフュームを。
いやまあでもね、だから呼べるのは今のうちかもしれないですからね。
いやもうやばい、もうやばい、頼むからもうちょっと有名にならないでパフュームみたいな。うん、もうちょっとそのままかそれよりちょっと下でいてみたいな。
うん、
それだったらなんか可能性はゼロじゃないみたいな。
でもオフ会に来る、オフ会に呼ばれるアイドルってどんだけその地下レベルやねんっていう話ですけどね。
本当にね、あのすいませんっていう感じですよね。何失礼なこと言ってんですかって感じですよ。パフュームファンの皆様に謝罪いたします。握手会とかやりて、俺握手できないけどね。
お前握手会なんか何を言うてるか分かんないところですからね。
分かんないですからね。
うん、